でも始まってるんですね。
はい、
なければ言っていいですか。
どうぞ、うん、
先に言っていいですか。
どうぞ。
一つは祈りと祈り言葉は神様との約束ことでないと、まあ、効果がないというのか、あまり力がないというようなことですけども、お聞きしますが、それとありがとうございますのことで、お聞きしたいんですが。
ね、祈り言葉っていうのは種類が多いんですよね。普通の祈り言葉は、ね、救済の神様との約束ごとで、ね、効果を大きくしてもらうね。でもありがとうございますは、宇宙の大神様の、ね、全ての働きを表す言葉の、ねね、支えられた言葉だよね。言葉によって支えられた言葉だよね。だから最初からもう、ね、降り注いでる神様の働きの全てっていうね。だから約束事どころじゃないのね。この言葉を唱えたらね、ありがとうございますって唱えたら必ずね、宇宙絶対神が救いに立つなんてね。もう最初からもう用意されてることだね。後からできたことじゃないのね。それでも全ての全てなるね、神様の大きい働きっていうふうに捉えられるわけね。例えば南蛮陀仏っていうね、これも祈り言葉よね。これは阿弥陀様とね、でみんなね、救われた人との約束ごとの言葉なのね。これも阿弥陀様の方から、まあね、下ろしてきたって言ったらそうなんですけど、阿弥陀仏っていう名前自体がそうだけどね。で、その阿弥陀様から下ろされた、まあ、働きが、その南蛮陀仏っていうね、祈り言葉となって、それでその救ってあげようという働きになってくるわけですけど、ただその南蛮陀仏唱えるんでもね、救われる条件ってあるっていうんでしょ。その3つの条件がね、四条心、人心、エコー発願心っていうね、この3つの条件をね、ちゃんとね、できた時に初めて南蛮陀仏唱えて、ね、阿弥陀様の大きい助けを受けられるっていうね。だから他のいろんな祈り言葉ってほとんどね、そういう何かの条件があるのよね。条件付きっていうのが多いよね。ところがこのありがとうございますだけは無条件ね。この言葉さえ心で唱えることができたら、ね、どういうね、段階のどういう立場になってもね、もう一番必要な的確な、ね、助けを与えてくれるっていうね。これも神様の方がみんなをね、見守り続けてるわけですね。それでその神様の方へ心向くのをね、まあ何億年以上待ちに待ってね、ね、忍耐強を待ちに待って見守り続けてるわけでしょ、ね。それでその神様の助けをね、謙虚に素直にね、受け入れるっていうね、心の状態になったのをね、見極めてすっと助けに入るわけですね。で最初はもう神様の方からね、助けに入って初めてありがとうございますが、出てくるね。神様のは先に認めてくれたのね。もう救われる時期だよっていう意味ね。で、ありがとうございますって神様の助けが入ってスッと出てきたんがね、最初の救われのきっかけになるわけね。で、あとはありがとうございますをこれも神様に唱えさせていただくのね。まあ宇宙の大神様からね、いろんなその救済の神様、また守護霊さん、上員さんね、ご先祖様が一人一人に合わせてその順番に助けに入ってくるね。で、その唱え方がいろいろに変化してるのね。一心不乱に唱える時もあるしね、ね、年に一回ぐらいの時もあるしってね、浅いね、唱え方もあるし、深い唱え方もあるしね、もう千差万別ね、いろんな唱え方がね、その時その時必要においてね、入ってくるのね。で、最後にはね、最高の幸せをね、感じさせるようにね、大きい助けを与えて本心の本当の自分に戻してくれるね。で、無限の無限のね、感謝がいっぱいというね、本当の感謝三昧の状態に持ってくるね。だからありがとうございますって言葉はもう約束事じゃないね。人が神様と約束してね、作ってもらったようなそういう言葉じゃないね。最初からね、みんなのために用意されてるね、言葉ね、そういうもんね。はい。
で、もう一つ聞いてほしいということがあるんですけども、先生の答えられている人で、どんな人のことを聞かれても素晴らしい方とか、批判まずされないで言われているのはなぜですかというのが。
そうね、神様の与えてくる無限の無限のチャンネル番組ね、この本当は全部神様の最高表現、最高傑作なんね。一番下の地獄番組ですらね、ね、神様の最高の傑作です。素晴らしい作品なのよね。その見方がどういうふうに見るかだよね。本当は一番下からね、謙虚に拝み上げてみるんだったらね、もう全部プラスにプラス見えるはずですよね。ただこの世的にね、この世でいろんな存在悪をね、判断するっていう立場に立つとね、これはいい、これは悪いっていう見方もあるんですよね。そういう見方もね、あるときは必要なのね。でもね、やっぱりその全部をプラス見る方がいいでしょうね。謙虚な立場でね、みんな拝み上げてね、プラスにプラスに見ていける方がね、本当はね、この世の生き方としてもね、幸せが早く大きくなると思うね。でもそれ以上にね、みんなの本心ってね、アマテラスオミカミ様そのものっていうね、みんな神様の善徳をね、いただいて無限無限の輝きいっぱいっていう姿を撮り続けてるね。それはね、どのチャンネルのね、自分であっても、その奥の自分はそういう無限無限に輝いた姿を撮り続けてるわけですね。だからその人を、ね、本当に見るっていうのは、一番奥の無限無限に輝いた姿を見るのがね、本当の見方ね。ね、例えばこの肉体人間を見るんだよね。そうでしょ、爪の中だけ見てね、これはあなたです言われたら恥ずかしい、ね、どうなるんですよね。いやいやね、やっぱり顔をまともに見て全体を見てね、ね、うん、名前を呼んでほしいね。だからこの世のね、姿だけを見るのはね、もう爪の赤ぐらいかもしれない。ね、奥にまだまだ素晴らしい姿がいっぱいね、あって大きい自分が存在するわけでね。だから無限無限に輝いた自分が本当にね、存在するっていうね、そういう見方の方がね、神様にとったら、ああ正しく見えてるよっていうふうにね、認めてもらえるね、褒めてくださるわけね。私もお祈りはもういつもみんな無限無限に輝いてるっていう見方をしてるよね。お祈りするときは特にそうよね、みんな無限無限の輝きでいっぱいっていうふうにね、そういう見方でずっと祈り続けてるんで、本当にね、目を開けてみてもみんな輝いてしか見えないから。たまにはそのね、善悪比較してね、これがいいこれ悪い言う時はあるけど、本当はもうね、そういうのはあまりしたくないよね。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。
宇宙絶対神っていうのは、全ての宇宙を含めた絶対神なんですか？
そうですね、はい、本当の宇宙の大神様っていうのはね、もう本当は言葉で表現できないですね。うん、無限の無限のチャンネルっていうね、この一つ一つのチャンネルがね、大きい大宇宙なのね。だからその大きい大宇宙が無限無限になるわけね。で、その一番奥ね、ね、そのワンセットとして無限無限の輝きいっぱいという宇宙ね、無限無限チャンネルがワンセット生まれるわけでしょ。そのね、ワンセットの宇宙がまた無限に無限になるのね。その一番奥に絶対というのがあるんでね。だからその全部をひっくるめて宇宙の神様ってね、呼ぶしかないよね。そのあまりにも大きすぎてね、言葉にならない。
で、その一番元は本当にもう永遠の時からずっと、これからもずっと。
そうもう元はもうね、もう言葉を超えてるね、いいものがいっぱいっていうね、うん、ものすごいもんよね。そのね、絶対という根源があるからね、永遠にね、素晴らしいものが表現され続けるね。
それと、あそこのお面とあちらの 黒い球体は、これは、
ああ、これね、誰かが持ってきて置いてくれた。これはもう海外旅行行った人置いてくれてね、これは隕石らしいけどね、うん、ここには水晶の犬が置いてるし、こういうのいいでしょ、これ世界地図が入ってるらしい。 お土産に置いて帰ってくれた別に意味はないんですどうぞはい、どうぞ。そうね。
その全部あのかつてあの薬品交換
そうよね。うん、そうね。私もね、昔二十歳頃からね、お医者に出て知ってるのね。それも私も小さい時からお祈りばっかり練習しててね、二十歳の時に命を神様に捧げてお祈り一筋に入るっていうのも選択したのね。その時に。現実に会ってなかったのもよく知ってたのねその後ずっとね10年ぐらい経ってから、まあ、現実には肉体のねご意見でお会いしたことあるのね、うん、やっぱり素晴らしいねお祈りの神様だって思うよね。でそのご意見先生のこの口笛とか柏での響きがねやっぱり一番自然なのね。自然な響きを奏でてるし、ね、何もないのもいいんだけど、ね、自然な響きっていいよね。でここではもうあのスズムシが泣き出したスズムシを後ろにバックに置くんですけどねまたカジカガエルの声とかねカナカナゼミの声とかねいいんですけどね。でそういう自然な響きをちょっと、ね、利用させてもらってそこに神様のね光をね添えてもらうのがいいと思うんでね。はい
あの神様は自分の姿に似てて人間を救いになったんですよね。そうじゃないですか。それともしそうだったならなぜに人間には苦悩とか苦痛というものがあるのかってことと、例えばありがとうございますを言い続けることによってそういうのは消えてしまうんですか。幸せになれるんですか。
そうね、あの聖書の言葉もねもう全部正しいわけじゃないよねね、その宗教の世界の宗教のね素晴らしいって言われる宗教の教えでもね、まあ、で教えてなるとあまり大したことないのね。うん、本当にそうなの。神様の側から見ると ね教えの縛りでみんながんじがらめでしょ、ね、それも程度の低いねつまらん教えが多いっていうねこの世的にはね、うん、でもこの世以外にねもっともっと高い次元の番組の、ね、世界いっぱいあるでしょ。そこはもっと素晴らしい言葉のね教えがいっぱいあるよね。ただその高いほどね、人の自由絶対縛らないね。自由をどんどん大きくしてくれるね。それでプラスを大きくしてくれるね。だから今のこのね、聖書の言葉が全部正しいかっていうと間違ってるのも多いね。だからその神様がね、自分のね、本当の姿のように人間を作ったって言うんだよね。この意味のね、解釈がいく通りも出てくるよね。神様っていうのはね、全体だから宇宙の全てでしょ。宇宙の全てとしてね人間を作ったんだったら人間も宇宙の全てないとダメよね。そしたら人間っていうのは肉体じゃないよね。神様からね与えられた全てを受け直した自分よね。だから宇宙の全てが自分っていうね人だったらそう言えるよね。でも肉体人間のようなね姿を神様とってるんかってそんなつまらんもんじゃないよねだからその言葉の解釈も難しいしね、また言葉の使い方も難しいよね。本当の神様はね、まあ、この世の人がいろいろ想像したりするようなね、邪気なもんじゃないのね、うん。もっともっとすごいから、だからできるだけその神様とはどういうもんかっていうんでもね、深く考えていかないと、ね、もう想像でするような姿を取るよね、神様の方はね。もっともっと素晴らしいよね。でその神様が本当にね、まあ、このように、ね、肉体を持って生まれた人に対してでもね、この人、肉体人間としての人が、ね、その本当の人の全てじゃないのね。肉体人間は、ね、本当の人の、ね、無限分の1ぐらいよね、うん、小さいものだよね、うん、だからその無限分の1の自分を掴んでね、 これが自分の全てって見ると力不足になるよね。で幸せも小さくなるのね。でも本当の神様が人に対して与えているのはこの無限倍の大きいものね、ね、自由自在なものよね。だから幸せも無限に大きくなるっていうね。で神様のこともよくわかるっていう自分に戻れるのね。だから肉体が自分ってあまり使わない方がいいね、まずね。そしてもっともっとね、無限に素晴らしい自分っていうのをね、これから受け直していくわけね。その受け直す方法が、ね、ありがとうございますね。宇宙のお神様へね、心を向けて神様を呼んで、その中へ溶け入ってね、素晴らしいものを与えてもらって受けさせてもらうというね。そのために必要な言葉が、ね、ありがとうございますっていうこの祈り言葉へね。はい。はい、
でまあ神の姿が出たもんで言ったんですけど、本当に今こういう絶対心っていうもの、本当の唯一心っていうのは、まあ、今の話でもあったけども、言葉で表現するなら無に近いんですかね。
無とね、
無というか光のものというか、光っていう表現もあるのかなって気がするけども、本当に今もあったけども表現できないようなすごい存在っていうのが神で、人の姿っていうのは 神が美しいなと思った一つの姿、今のこの与えられた感じだと思うんですけれども、まあいろいろ読んできた。ただ最近思うのは、本当に言葉で表現できないような、本当にまあ言えば 光に近い、まあ表現できるもので言えば光に近いものが神かなって、まあ、今のさっきの言葉が本当だと思うんですけどね、どうしても言葉というものに縛られちゃうもんで、
本当ね。ね、あの無とは言えないよね。無ってないもんないことになってしまうからね。だからあの、まあ、例えば光でも、ね、この世の光は七色に分かれるよね。神さんの方の光は、ね、七色の描いた姿はその無限分の1ぐらいに出ているっていうぐらい見た方がいいかもしれないね。もっともっと素晴らしい光いっぱいというね、それも目で見る光だけじゃなしに、例えば支援の光、愛の光ね、幸せの光とかね、いろんなそのね、神さんの働き特性の光いっぱいあって、それがもう縦横無尽にね見合わさって、もうね本当にね無限無限に輝いたね光のあや模様っていうような感じでね、でその奥に本当のね根源の本当の生み出す働きがあるっていうぐらいが神さんの本当の姿よね。だこのように出てるのはほんの一部だけ出てるっていうぐらいの見方の方がいいね、光でもね。
この世で見れるものがまたあるというか、この世でしか見れない、やっぱりこの一部のものしか見れない。さらにもっと高次な次元に行けば、もっといろんなものが
あるのよね。
この世で見えないような光とかそういうものもまたある
ってね。だからちょうど花火で例えたらよくわかるからね、宇宙大の、ね、大きい打ち上げ花火ね、これ一瞬一瞬ね、もう1秒単位ぐらいでね、ドーンドーンと上がるでしょ。でそのね、宇宙大の花火っていうのすごいよね。でそれと比較した時に、このような光は線香花火の小さいもんでぐらいね。ね、このようにはもう本当の大きい光、素晴らしい光、そんなに大したことないよね。ほんのちょっと光があるぐらいね、線香花火程度よね、このようにね。はい、
あの先ほどの続き方もなんですけれども、あの神様はね、そしたらなぜ肉体を持たせたんでしょうかっていうようなことを聞いたんですけど、私たちはあの肉体を持ってこの世に生きる
そうね。ね、この世の番組もね、まあ、いろんな表現だから、ね、ちゃんと形があるのにね。であのようにある無限の無限のチャンネル番組も全部形があるのね。うん。だ本当の自分はね、すべての番組に出演してるの。ね。で、このような番組に出てくると、このような姿を撮るのね。形を持たないと表現できないでしょ。ね。船でいろんなことをするんだよね。この道具としての形がいるわけね、道具としてのね。で、この世は肉体という姿をね、撮ってるのね。でも、あの世はあの世の形が全部あるのね。自分の体がちゃんと備わってるのね。でその番組が高いほどしっかりした形があるの。
形があるこういう形、あの世の形って
全部こういう形があるの。姿形ちゃんとあるの。
この現実とは違う、
うん、この現実と違う形でね、もっとしっかり形が上行くほどしっかりしてるね。
おじさんはそれは見えてられるそうするとこの肉体を持ちながらいろんな次元っていうか番組っていうか、それを感じて、まあ、自分で分かるっていうことができるということですか、うん、それはありがとうございます。
ありがとうございます。唱えてるとね、心が自由になって番組を自由に変えられるようになるよね。うん、他の番組を見るとね、高い番組ほど、ね、中身が濃いのね、輝きが大きいね、濃くなるほど中身がね、乏しくなって輝きが少なくなるね。
自分でそれを自覚するっていうことはどうしたらいい
か。ただね、あの本体の大きい、ね、自分から見るとね、最初に無限の無限のチャンネルの番組神様が与えてもらうでしょ。それで神様の方からね、送り出してもらって自由にね、どれでも好きな番組選んで楽しんでいらっしゃいっていう風にね、送り出してもらってるのね。で最初はね、あの自分の好き勝手にね、順番にいろんな番組見てるのよね、うん、そのうちに低い番組にとらわれてしまうわけね番組のハマり込むのね。でこの世もそうよね、このような番組にハマり込んだ人が多いのね。ちょうどテレビでもね、テレビの中に見入ってしまうと、ね、周りのことわからないぐらい見入って見入ってしまうとね、ちょうどテレビの中の人物がね、自分のように錯覚するじゃない、ね、一緒になって泣いたりするじゃない、ね、でこの世も一つのテレビ番組のね、姿っていうふうに見るとね、その中ハマり込んだ人は一緒になってね、泣いたり笑ったりするのよね。ただあの感謝の心はね、心を自由な心に戻してくれるから、ね、番組から抜け出てね、あ、自分はこの番組を選んで見てるんだっていう風になるのね。そうすると他の番組もね、うん、すっと映りやすいでしょ。そうなるといろんな番組をね、楽しめるようになるね。それも最初は低い番組を見るのもね、必要なのね、うん、低い番組にもね、幸せを価値を見出せばね、高い番組ほどもっともっとね、価値が見出せる、幸せが大きくね、自然ね、感じられるっていうふうになってくるのね。だからその比較してね、より価値のあるものにね、上の番組見ていけばね、神様の最高のね、無限の無限の最高の番組はもうね、これ以上のね、ものはないっていうぐらいに素晴らしく感じるでしょ。だからある程度は低い番組一旦を見てきた方がいいわけだよね。そういう意味でいろんな番組を次勝手に見させてくれるのね。でも早く最高の番組を見てほしいからね、神さんの方をね、迎えに来てるのよ、みんなをね早く戻っておいでっていうね、いつまでもつまらん番組ばかり見てほしくないからっていうね、ね、それであの手この手使ってね、うん、迎えに来てる姿がね、このありがとうございますっていう言葉にもなっているのね、はい、
ありがとうございますはね、人間だけが唱えられる言葉ですね。例えばまあ動物とか植物、鉱物はあ、意識持ってるけど、ね、ありがとうございますって捉えてるかどうかは分かりませんけども、どうなんでしょうか
ね。僕はありがとうございますっていうこの人間の使う言葉ね、これは人間に対する言葉でね、動物が動物に対する言葉があるね、神様の方からのね、まあ感謝のね、光の言葉っていうのはね、別に人間使うありがとうございますを唱えなかったら大丈夫だよね。ね、植物には植物の、ね、動物には動物のことを与えてくるね、神様の方からね、それはそれでいいと思うよね。
あの数字にとらわれてはいけないんだけど、とりあえず昨夜あの宇宙の番組で、あの一応33次元までは物理であの確認できて、地球は11次元をあの確認できたってちょうどやってたんですけども、うん、あのまあ数字でとらわれてはいけないんですけど、おじさんは何次元ぐらいまで
何次元にしとこうかねえ、それもね、いろいろね、数字使うのもね、その人の感じたね、捉え方、分け方でしょ、ね、
あのそうですね、
だからもうみんなそういう ね、
の言い方
ね、みんなだから一人一人そのね、感じ方分け方全部変わってもいいからね、
うん、
でも神様のはね、全部無限に大きく拡大してるよね、
うん、
だから無限に大きく分けた方がいいね
そうですね、
はい、
はい
遅れてきてすみません。ちょっとあんまり高次元な話ばっかりなんで、あの、大衆の話で、ある儲け話がありましてね、それをですね、あの、言うのに、みんな自分の好きな人にだけ教えてあげなさいって言われたんですけど、嫌な人にも教えてあげたらやっぱいいんですかね。その嫌な人は自分のことを好きらしいんです。でも私はあんまり好きじゃないけど、あ、21世紀はギブアンドギブで、あげてあげてあげる時代だから、相手が嫌な人にでもその儲け話を教えてあげたらいいんですかね、あるいは教えてあげないのがいいんですか。
そうね、それはどちらがいいか、それもね、いろいろあるんですよね。うん、まあ、好きな人っていうのはね、あの、過去で、過去世とか過去にね、自分がいろいろね、お世話になったり借りがあったりね、助けてもらった人やね、恩返しいう意味だったらね、いいものをね、お伝えするのがいいでしょ、ね、だから好きな人を先に優先してね、恩返し先する方がいいね、うん、でも嫌な嫌いな人はね、自分が相手にね、貸すばっかし、与えるばっかしだったらね、だからこれ以上貸しとはない、与えとはないという気持ちが残っているときは嫌いなの、嫌だから ね、だからそういう人は後回しでいいね。余裕があったらまた。
やっぱり好きな人が早くないですね。
はい。
ありがとうございます。
いいでしょうか。まあ、今までありがとうございますって何がなしに使ってきたんですけども、あのテープとか聞かせていただいて、そのありがとうございますという言葉がとてつもない、力を持っているということで、まあ、今大変驚いている状態なんですけども、このありがとうございますがそういう力を持っているということを、まあ、気づかれたきっかけといいますか、教えていただければ。
ね、きっかけっていうのも中から教えてもらっているのでね、別にきっかけっていうのはないんですけどね、ありがとうございます。唱えてるうちに気づきがどんどん増えてくるよね、うん、最初はもうこの世的にね、ね、いいものを与えてもらったらね、ありがたいっていう感じでしょ、ね、それは皆さんも同じだと思うんですけどね、病気治してもらってありがたいとかね、それは気づきがもうね、どんどんどんどん増えてくるとね、もうそういうもんを超えてしまってね、本当に神様から何を与えてもらってるかっていうふうにね、うん、考えるとね、本当はもうものすごいも与え続けてもらってるのよね。ね、神様からは無限の無限のね、プレゼントがね、毎日宅急便でどんどん届いてるんだよね。ね、その無限の無限のね、贈り物の中にはね、もう素晴らしいもいっぱいよね、うん。例えば自分がね、過去に無限の無限の借金を積み重ねてね、それも氷の借金だとするでしょ。そんなん自分では絶対返しようないでしょ。何分働いてもね、不足が増えて増えてね、どんどん増え続けるだけでね、返しようないよね。でも神さんの方はね、それを免除してあげようって言うのよ。ね、いつも免除してあげるよって言うでね、本当にあの、そういうね、贈り物がずっと来てるのにね、みんなそれを受けなかったら免除してもらえないよね。それでまた大難をね、無難に変えてあげようって言うでね、一生懸命ね、うん、ね、神様が身代わりになって引き受けてね、消してくれてるのに、ね、それもやっぱりね、自分が気づかないとね、受け取れないのね。だからいろんな気づきが順番にね、あって初めてね、まあ、神様ってね、素晴らしいプレゼントいっぱい与え続けてくださって分かるんですけどね、でもそれもね、順番よね。ありがとうございますってね、ね、唱えて神様呼んでるうちにね、その気づきがどんどんどんどん増えてくるのね。そのうちにね、神様が全てという感覚でね、ありがとうございます、この本当の神様のね、みんなを幸せにする愛の働きそのものなんだというね、その働きは無限にいっぱいあるっていうようなね、感じで、ありがとうございます言葉を感じるようになってくるのね。いつからどういうふうにね、大きく感じたかっていうよりね、もう順番にずっと大きくなり続けてるのね。今ももっともっと大きくなり続けてる。限界がないみたいにね。今の私の感じはね、無限の無限の輝きは無限の無限にいっぱいっていうふうにね、そういう捉え方をしてるんですよね、うん、太陽でも無限の輝きじゃないよね、有限よね。だから無限の無限の輝きってものすごい輝きでしょ。それがね、全方向から飛び込んでくるような感じするよね、うん、それも奥に所天式に無限に連なっていってる感じでね、うん、ものすごい圧倒されるような感じ方するのよね。深く祈った時そうなるのね。だから神様ってまだまだそこ知れん奥深いもんだなって今あるね。 うん、びっくりするばっかりでね感じてるんだけど、これもありがとうございますってね、うん、唱え続けさせてもらったおかげよね。これからまだまだもっともっと大きく深くなると思う。はい、
はい、あの3ヶ月前にこちらへ来てもらった時はもう全くの無知でしたけども、私はあの大体実践をもう中心に来てきてますので、よしそれならやろうということでありがとうございますが、まあ3000回目標とか5000回とか1万回とか、今なんか大体まあ平気で3ヶ月間で40、50万回ぐらいは言えるようになったと、まあ思ってるだけで実際にできてるかどうかわかりません。ただあの非常に今感じることは、今までは1から2、3、4というふうに階段を上がるのごとく自分の波動を整えたりとか冷静を高めたりとかいうのは、まるで人生を修行のように積み重ねてきたんですが、なんかこの頃どうでもええやというふうになんかあのそんなもんなるようになってんねんから、上からドーンと何か追ってくんねんから、もうその下から積み上げてやめようというような、あのそれでちょっとまたあのそんなことは過去自分の人生なかったから、まあ、これはもう一回確認にいかんと、どうもそれではええのかな悪いのかなというのは今ちょっと疑問があります。それがまあ一つですね。それからもう一つはあの私はあの想念観察というのを、まあ、5、3年練習しておりまして、自分の思いを自分で観察して、まあ、流したりエネルギーを外にちょっと取り入れたりして判断をしておりましたけども、あのマイナスの想念がきっとも流れてこんようになったような気がするんですね。なんかあのええことだけがあの思いにあって、あのなんか今まであいつバカやなとか人のことが腹立ったりしたのが、そんなんどうでもええやと、まあ、それはその人の選択やからもうええんやというような、なんかあのマイナス思考がなくなってきたような気もするんです。せやけど待てよ、3ヶ月でそないにシフトするはずなまた疑わしくなってきて、今日は確認にな
って、うん、やっぱりあの素晴らしい変化ですね。ね、あの最初はねマイナスの思いがいっぱいある部分感じるのね、それがまず消されますよね。本当に3ヶ月一生懸命したら消されますね全部ね。で今度はプラスの思いも消されてしまうね。もう思いとか願いが消えてしまうのね。ああ、うん、だから思い想念感情全部消してもらうともう一つ楽になるのね。ああ、うん、思いっていうのは積み重ねるよね。過去を積み重ねて記憶して積み重ねてるでしょ。だから積み重ねが消えてしまうのね、うん、下からね足をかけて天まで登ろうっていうと大変だよね。途中で倒れてしまうね。ね、今度はもう天から降ってくるのがいい ね、 ね、天から舞い降りてくるっていう感じでね、でまた神様が天から降りてきて人が与えてくれるっていう生き方がいいですね。これはもう本当はありがとうございますの一番大きい効果ね。だから3ヶ月のそのね、うん、実践によってね、そこまで行ったのよね。
いや、それはこれがね、やっと、あ、これが、あの、なんかあの、テープやら、活字をいろいろ、海村さんのおかげで送っていただいておりますと、私はもうむちゃくちゃ時間がありまして、あの、朝5時に起き、4時か5時に起きますから、6時ぐらいから畑へ出て、まあ、あの、前に畑のことで、まあ、お邪魔したんですけど、晩の7時までは、あの、シルバーの時以外をと続け働いておるんですね。それで産休の新商社なんですよ、私はね。人道はまあ、全部やりかえますから。ところが、あの、自分の体で実践し、かつ、ありがとうございますがすごいなと今思うのは、あの、普通の人の5割以上働いてますけども、あの、マイナス、いわゆる死ぬとか、あの怖いとか、病気になるとかいうようなことが、もう、全然今意識ないんですね。あの、スーツさんが呼んでくれたら行きますぜというような簡単に考えるような、これが3ヶ月で40万回で出てるなら400万回ぐらい言うたらどうなるんかなと、またその新たな今
ちょっとね、はい、
したいと思ったんですけど、はい、
どんどんどんどんね楽しみが増えますよ。
あ、そうですか、
はい、
あ、それはすごいですね、うん、これしかないなという、それで、なんやって、こんなもんかいというのは思うとんですけど、それでいいですかね。
はい。あ、でもまだ先の方がもっともっと楽しみが大きいですからね。
それこそ無限の無限のというか。
そうです。はい。
いまだにあの、無限の無限のというのは、なんかあの、実感的にはわかりませんで、あの、花言ってはるけど、どこまでがどう無限なんかな、なんてね、今まで考えてたんですけど。
そのうちに天から降ってきたね、感じで、意識でわかるんです。
はい、
うん、下の意識ではわからないですね。天から降ってくるんです。
もう一つだけ今日お邪魔したのにですね、私まあ、昔から曽根さんと一緒に瞑想というのを三者瞑想と称していろいろ朝1時間ぐらいやるんですけど、この家にその中心じゃ中心じゃって中心にあるんだっていういうようなちょっとイメージがきますんで、中心ってどこかいだと思ってへその周りを触ってみたり、丹田かな、丹田がこの辺かなと触ったりするんですが、意識を中心に下ろせというふうななんかイメージなんですね。それで中心ってどこかいなと思ってもさすり倒すんですけど、入り口がわからないですね。で意識は下へ降りない、胸の辺までは降りてるような気配があるんですけど、中心がどこかわからん、入り口がどこかわからんから行けない。非常にその今なんかこう落ち着かないという、意識を中心に戻せというか行けいうのはどういう意味が、それかどういうふうにしたら具体的に意識を中心に下ろせるのかということをお聞きしたいと思います。
ね、意識の中心というのはね、神さんの心の中ですね、絶対の中ですよね。だからそれ絶対の中に入るにはね、無限の無限のチャンネルをね、順番に遡ってずっと一番上まで登らないといけないよね。
上へ登る、
ああ
外に求めるな、ああその意味じゃない、
うんうんうん、だからそのチャンネルをね、チャンネルを一番上まで登っていくのね、その一つのチャンネルごとに扉があるのね、
あ、
うん、その扉開いて登らないといけないよ。だからその開く方法よね、ありがとうございますとね、唱えると開いてくれるの。じゃあ結構怖いじゃないけどね。ね、ありがとうございますって言うと上の扉開いていくのね。でまたありがとうございますって言うとまた上の扉開くのね。うん。それでありがとうございます言い続けると上まで全部開いてしまうのよね。そうすると自分の意識がね、神様の絶対の中に入ってしまうね。それが意識の中心なんですね。うん、だから感謝の一番奥の極地ね、
完全の近所にどっか中心があるのか違う
のない、ないの、
全然その下にあるの
か、そうじゃないね。
だからあのおじさんが丹田呼吸と、丹田呼吸がそのなんか非常にまあ必要である、いわゆる自分を深く見つめるのに感謝をするのに必要だよというなんか聞いたか見たかしましたけども、私はへその下の丹田が中心と思ってますけど、それは違うんです。
ね、この肉体を持った人にとったらね、はい、まあ、呼吸法もちょっと役に立つっていう意味でね、うん、
呼吸が
乱れるとね、思いも乱れるでしょ、はい、ね、また意識が上ずると頭で考えたりするとまたね、意識が上ずってしまうでしょ、落ち着かないよね。だから頭で考えるのやめるためにはこの、ね、丹田っていうか下腹に力を入れる方がいいのね。その方が頭で考えなくなるね。その方がまあね、肉体人間としてはお祈りもしやすいというぐらいね。でも本当の、ね、意識の中心は肉体にはないの。ね、神様の中にあるね。はい。だから最初の入るね、ちょっとね、きっかけぐらいにはなるかもしれないね。丹田にね、意識を集中するっていうのはね。うん、でも丹田のね、本当の中心どこかどんな高い人ないよ。ね、みんな形が違うからね、どこが中心って決められないかもしれないよ。ね、肉体の中心にね、ね、神様がいてるんか、そんなことないよね。だから感謝をしていくとね、扉が開いて神様の中に入っていけるからね。で、神様の中に入れば意識の中心に入れるね。それが一番楽なのね。だからもう姿勢なんて本当はね、もう関係ないはずなの、本当はね。ね、どういうね、姿勢でどういうやり方でね、唱えてもいいのね。ありがとうございますって唱えてたら、ね、自然にね、意識の中心に戻っていくね。これはもう起きても寝ても何でもいいよね。極端に言ったらね、自由自在がいいよね。
今のね、こうだんだんありがとうございますって扉開いておっしゃったんですけども、それはもうそれこそ一足飛びはいかないんですよ。無限のところはね、いや、そう聞いてると一つ一つやっぱ開いていかないといけないということは、さっきおっしゃった積み上げじゃないよっていうのとね、矛盾しているような気がしたんですよね。考えればなんかもうお祈りしたらスーッと 無限の無限まで一本で行っちゃえるのかな、そういう方法があるのかな、それともやっぱり
ちょっとね、あの積み上げっていうのはね、あの何かしてね、これは自分のもんで掴むでしょ、ね、その成果の上にまた自分のもん掴んでいくんでしょ。でも感謝の場合はね、ありがとうございますは掴んだもん全部神様にね捧げてしまうね、贈り物として捧げてしまうわけね。だから自分は何もなくな、空っぽになるね、身軽になるんだよね。でまたね、扉開いて迎え入れてもらって、空っぽで迎え入れてもらうわけよね。どんどん軽くなっていくでしょ。だから積み上げてないのね、捨ててるの全部、だから捨て切ってね、それで神様の中へスッとね引き入れてもらうね、招き入れてもらうわけよね。はい。
でも、もうちょ今もちょっと感じてたんですけど、なんかあの頭で考えて感じるということをすごく忘れてる人が多いような気がしてるんですね。ただ頭でこう何でもこういう精神的なことでもね、感じるのを忘れて考えるというふうにすごくそれにみんな慣れきってて、そのチャンネルを合わせるのがとても難しくなったような気がしたんですけれども、それであの私が知ってる男の方でね、人のため世のためって一生懸命なさってるんですよ。ですから確かに喜んでる方もいるんですけれども、ご家族が全然幸せじゃないんですね。周りの人にいろいろこう自分は一生懸命こう理想を追って、でも家族はその人のために非常に経済的に困ってて、でそういう人をちらほらと 見かけるにつれて、こう魂とかそういうものを求めるのはいいけど、一番足元にある人と人をおろそかにして何があれだと私は思うんですけれども、そういう人にアドバイスしてもおそらくあの分かってくれないと思うんですけど、何かいい、何かいい方法はないでしょうか、アドバイスなり何か、
ね、
特に男の方に多いです、申し訳ない。
神様がね、その人をね、ね、まあ、救ってあげようっていうふうにね、気づかせようっていうふうに働くときはね、そのチャンスを与えてもらうのね、人がおせっかいにね、何もやっても無駄だよね。神様がその人をね、救おうというね、そういう気持ちになって救いに立たないとできないよね。そのときにね、感謝している人は神様のお手伝いできるよね。救いに立とうというときの神様をね、お祈りする人を使って、ね、いろいろアドバイスしたり、働きかけるのね。だからその自分の、ね、心を感謝に、ね、整えておいて待ってたらいいよね。ね、それで神様の、ね、作りたいという時期が来た時にそっと自分を使ってもらうといいよね。そしたらその人を作り上げられるよね。
お金の問題で今すごく悩んでる人多いと思うんですけど、バランスを取るっていう、あの現実と理想と現在の自分のその時点におけるそのバランスを取るっていうのはすごくみんな下手なのは私もそうですけど、
いかがでしょう。本当はね、もう必要な、ね、もので満足できたらね、お金はいらないんだけどね、うん、必要なのは必ず与えてもらうのね。でもお金を求めるのはちょっと贅沢、ちょっと贅沢したいのよ ね、 ね、ちょっと自分の思いを願いを叶えたいっていう時にね、お金が必要になってくるね。だからもう最低限必要なだけでいいっていうふうにね、心に定めたらね、必ず必要なものはお金なしで入ってくるの。これあの守護霊さん、守護神さんなんか与えてくるからね、必要なだけを与えてくれるね。でもちょっと持ちすぎるとね、持ちすぎると無駄になるね、ね、邪魔になるよね、
おじさんは世界一周したいとか思うよ、
ん、世界一周、
あっちこっち、例えばいろんなところ回ってみたいとか、
そういう、もうね、思わないね、肉体持ってや、ねえ、それまでお金かかるから嫌よ。もう心だけで飛び回るよ、中国。もう世界陸戦で分かるからいい。大儲けしてる。
あの先ほどの話の中で、あのいろんなものを捨てていくと魂が軽くなるって言いましたね。で、あの例えば夢とか目標を持つことっていうのは重くなることですか。 重くすること。
そうね、自分の思い願いってね、全部いらないね。
いらない。それをみんな捨てる方が。
う
ん、
そうね。もう全部捨ててね、神様からね、いいものを受ける方がいいね。だからありがとうございます感謝してるといいものがどんどんね。
そうすると自然と必要なものが入ってくるんですか。
そう、目標を立てんでもね、即ね、目標のね、実現した現実をすっと受けるのね、結果を受けてしまうのがいいね、はい、目標に向かって進んでね、それを実現しようというのもいいけどね、必要なものを結果としてさっと受けるのがいいね。それありがとうございますって唱えてると
来るんですか、
ね、結果が出てくるの、即ね、
はい、わかりました、ありがとうございます。
すいません、
はい、
こんにちは。
ありがとうございます。
ただただね、ありがとうおじさんに会いたくて来ました。
ありがとうございます。
変わっていらっしゃるもんです。もう本当に感謝の気持ちですけど、もう今の私の本当の素直な気持ちはね、全然何かこの場にいるのが私一人なんか場違いのような感じがして、このことは分かんないですよね、ありがとうおじさん、どういう、形も本当にいい形なの分かってるんですけど、今ちょっとこう皆さんのね、いろんなこうコードがね、ちょっと自分もなんかちょっとついていけなくて、ありがとうということはみんないろいろ書いてあるけど、本当にこの感謝の気持ちで、素直な気持ちで、ありがとうって言ってれば、もういいんだなということが今分かりました。で、何かね、私も前にちょっと仏教やったことがあるんですよ。それで、人間亡くなるときに、その亡くなったときの、前世、前世、その今まで生きていたねことの、いいことの積み重ねで、いろんなほら、天上界とかいろんな世界があって、そのところで魂がすっていくんですよって言うんですけど、それって本当ですか？
ね、それもね、仏教の教えのね、ね、まあ本当正しい根本の教えかどうかわからないね、いろんな教えがいっぱいあるでしょ、ね、だからその教えの本当にね、自分にね、プラスして自由にしてくれる言葉だったらね、ちょっとは利用してもいいのね。でもね、みんな縛りになっていくのよね。そういう教えを聞くと、ね、みんな感じがないし縛られて縛るでしょ、ね、そしたらそれしかないような錯覚に陥るね。でもそういうのはね、無限の中一つぐらいの教えなんよね。ね、他に無限の生き方があっていいのね。もっともっと自由になる方がいいからね。もうそんなもんね、笑えてまして蹴飛ばせばいいから。
ありがとうございます。すいません。そして、例えば、お墓かなんかありますよね。で、本当はない方がいいと思って、お墓の中にうちの両親が眠ってるんですが、父親は、例えば川に骨を砕いて巻いて、欲しいって言って、行ったんですけど、母親は誰でもいいから、家族まとめてどっかへ納めといてほしいって亡くなってたんですね、で肉体を持ってた時のその言葉がずっと気になってるんですけれども、例えばお墓処分する時に私の思いで粉々にして川に巻こうが海に巻こうが別に構わないんでしょうか。
うん、別に構わないよ、ね。別にね、これを去ってあの世のね、いろんな世界なね、
うん、楽しんでると思います。
好きなとこ行くんでしょ、
はい、
ね、
はい。
でもこの世はもう無関係よね、あの世行った人はね、ね、だからその肉体ね、死んだ肉体なんてもうね、足跡ぐらいのもんよ、ね、足跡をいつまでも保存してほしいなんて言わないよ。ね、そんなにね、とらわれんとね、早く足跡消してくださいって言うが、
そうですね。その方が楽になるから。
ね、そのぐらいの感覚よね。
そうですね。
だから亡くなった人は若いのあるなんて思うのもね。まあそれは悪いことはないけどね、不自由じゃない。
まあ肉体を持ってるときはそういう普通の今までの観念でそうやって思って。多分もう向こう行ったらそんなことは考えてないと思うん
です、ね。でも実際ね、亡くなった人が若い入るかって入ったらどうなるのよね。あんな小さい石の中に入り込んでね。石牢に閉じ込められてしまうんじゃない。本当はそんなとこ入らないよ、ね、お墓はこの世の人の、ね、ためにあるだけでしょ、ね、
そうですね、
ご先祖さん思い出しやすいようにね、
自分の気休めに、
そうよね、ちょっとした模型としてあるだけよね、本当のご先祖さんはもっと素晴らしい世界にしゃーっていっぱいじゃない。
ありがとうございます。
はい、はい、どうぞ。
病気とかっていうのは神様からその人が何かさせるためのプレゼントをやって何 理を聞かせていただいたんですけれども、例えばあの病気の治療にあたる医療に携わる人たちはどういう気持ちでその治療に当たったりするといいんでしょうか。その治療を治したりするというのは神様の邪魔をでも必要があるからあるんだろうと思うんですけど、そこのところ
を、そうね、病気ね、病気一つに対してね、いろんな見方があるね、この見方に無限に分かれてるね、うん、だから治していいっていう見方もあるしね、治したらダメって見方も出てくるね、うん、それで自分がどのね、どの生き方を選ぶかでしょうね、うん、どういう生き方を選んでもいいんだけどね、例えばね、お医者さんになってね、このね、病気の人を治してあげたいっていう生き方を取るんだったらね、まあ、それもいいのよね。その治し方もいく通りもあるね。いろんなね、治し方があるよね、うん。だから肉体だけを治すんだったらね、まあそれもいいしね、まあ、心まで治してあげよう言うんだったら、もっとね、その心を治すような、ね、ものを加えたらいいしね。いろんなね、要素がたくさん出てくるでしょ。ね、でもそれみんな自分が選ぶのよね。病気に対してどういう考え方で、ね、どういう治療法を施して、人をどの程度まで幸せにするかっていうね。
ありがとうございます。
はい。はい。
おじさんは、例えば、深海とか、まあ、あえて言えば深海というよりも、プレアデス その、まあ、14号 の2000年から5000年進化したその星の科学者がこの宇宙の上に地球の上に来てて、まあ、30何年前からか非常に、まあ、観察をしておられる。でその人たち のプレアデス競技というものとか、それからそれは、まあ、セメアデさんというある女性250歳ぐらいの女性とビリー・マイヤーさんというスイスのおじさんが更新をして、ならほんまか嘘かあんな行きまようって宣伝に聞いてまあその配下が25、6人ついとって、ビリー・マイヤーさんの自動書記のように翻訳できる人がみんなついとってですね、でそれが約40冊ぐらい その本に、まあ、なってるわけですが、その翻訳者を3年間読み続けたために今知識はもうそれで自分は入ったつもりだったんですけども、寸分たがわずというぐらい宇宙連合艦隊の方々が言うてる、まあ、代表してクリエさんという方が言うてることとおじさんとか裏表言うぐらいそのぴったし合うんですね。でそれは私は非常にその宇宙の人々はもうもっともっと進化してるから、それでそれをまあ今チャネラーを通じて我々の社会へ下ろしてきている、で次なる次元上昇に備えるための勉強しようというようなことを言ってきているので、割合スポット入ってたんですが、あと3月前におじさんをの話を聞いて以後テープやら書籍全部読みますと全部その通りなんですね。で私はプレアデスを知ってはんのかなプレアデスというか宇宙の仕組みを全部分かっておられるのかなというふうに今思っておりますけども、分かっておられる例えば創造主と言われる根源宇宙の宇宙を作りたもうた創造主というものが、全部界では宇宙霊とか言いますけども、それ以前に創造主というものがいわゆるおじさんの言う行動主の下請けはアマテラス大神様で、その方々が皆でこの地球を良くしようというふうにいろいろ働いておられる。でそれのまた下請けを宇宙連合艦隊の科学者ですが15万4000人の科学者が今サポートしている、その地球上を進化させるために。だからそういうことを知ってて私もああそうかと思っておりますけども、同じことを今おじさんが地球で言っておられる、それはチャネルで言っておられるかなと思うぐらい正確に何の手らいもなく言っておられる。だからそんな宇宙から来たんでも滋賀県来たら聞けるわけですチャネルですか、それは
いや私はもう自分の全部ね神様に迂回して自分亡くなるでしょ、はい、そしたら必要だったらね神様がどんな神様に降りてくるね、あ、うん、必要だったら降りてきてね何でもねペラペラ喋ってくれるのよねだから必要に降りて何でも出てくるからね
おじさんの場合はチャネル相手じゃなくてリモコンですよね
だから高い話もできるけど低い話もできるんだけど
はい、あのよく自分の本性を知るとか、天職だとか天命だとかっていう言葉がありますね。それはどのように解釈すればよろしいでしょうか。
ね、神様の全てを受け入れた本物よね。うん、だからその受け方が程度がちょっとね落ちてくるんでしょ、ね、
だから天職っていうのは自分にとって天職とは何なのかとかね、うん、で本性とは一体何なのかとか、ね、うん、そんなことで自分探しを随分してきたんですけれども、うん、あの自分なりに捉えていることがそれが的を得ているのかどうかということと与えて与えて与え尽くすということなんですけれども、お仕事をしているときにあのいろいろこうされたときに結局しゃべらされて一銭もお金もらわんと何やってんねんっていうのがずっとなんですけど、
いいですね
あのよそへ行けばお金払うのにどうして私にくれないのっていうのがあるんですそういうのはやっぱ与えたことになるんですか、
はい、
まあ、あの事実あの本当に理解できない状態で今生かされてます。あのありがとうと感謝の二言以外に今の自分の生活なんだっていうくらいですけども、ね、時たまちょっとそれおかしいですねでもそれもやっぱり与えているっていうことにつながるからそういう生かされ方をしてるんでしょうか、
うん、ね、あの天命もね自分が大きくなるにつれてね大きい天命が与えられるでしょ、ね、
変わっていくわけ
です。そうそう、だから神様の全てを受け入れる自分だったらね大きい自分だったら宇宙創造が自分の天命よね。すごいよね、そうだったらね。でもだんだんと小さくなるとね小さい天命が出てくるよねだからいろんな天命があってもいいよね。その時その時必要なものを与えてもらってね楽しませてもらってるっていうぐらいがねいいね。
いや、ああなりたいこうなりたい必要なくただ今楽しく生きていればいい。
そう、ありがとうございますって受けることよね神様からね、はい、うん、神様のプレゼントを受けるほどね天命も大きくなるし、はい、幸せも大きくなるし楽しくなるしっていうね。
あの人からあることを頼まれたりとかこうお誘いがあった時に今の自分にはちょっとしんどいかなと思うけどなんかこう行きたいっていう感じでこうちょっと無理をした感じで動くことっていうのはそれはそれでよろしいんですか。
うん、何でも神様からプレゼントという気持ちだったらねありがとうございますと受けてね、はい、うん、また与え尽くせばね、はい